いくつか分かち合いたいことがありまして、まず1つ目は、2つのこと、お父さんから頼まれたんですけども、私の父ですね、ビル・ジョンソン、彼家にいますけれども休んでいるので、多分これを見ていると思います。お父さん、あなたを愛してますよ、ありがとう。2つ目、この時期になると、私の父はいつもこのことをします。いくつか話してからそれに、ふさわしい条件の人立ってもらうと思うんですけども、はい、あなたが結婚しているか独身であるか、それは別にして、経済がないということで今年のクリスマスはないとしている人、これ立つの難しいかもしれませんが、どうぞ今それに、あ、自分そうだと思うなら立ってください。立った人は、現金を受け取ることができます。何分間かだけですけれども、そしたらメッセージしますけれども、今立っている人たち分かりますか？でその人たちを見たらですね、どうぞ自分の席から立っていって、その現金を持ってその人を祝福しましょう。ヘイリーさんとウィルさんもどうぞ。冗談ですけれども、とちょっと友達を茶化しているようですけれども、このことをやるために少しだけ時間を取りましょう。この出来事はですね、今日のこの今立っている方たちの一番楽しい時間だったというふうに思い出されるでしょう。もちろんメッセージも良かったと言ってくれると思うんですけれども、でも現金をもらうということ以上ではないと思います。皆さんありがとう。どういたしまして。もしあなたがその今祝福をしようと思って歩いているなら、どうぞそこに一定してください。でもそうでない人たちはもう席についてください。私と自分の家族のことですね、ツイッターとかそのソーシャルメディアで見てるんだったらですね、分かってると思うんですけれども、私たちは6ヶ月前に赤ちゃんの男の子を養子にしました。ここに今日来てると思うんですけども、おばあちゃんと一緒にいますね。ライダーモーゼスと言いますけれども、2日前にライダーモーゼスジョンソンとこの公になりました。だいたい1年前ぐらいの話だったんですけども、まあ、素早く話をしましょう。テレビを見てたんですけども、でも自分の妻が何かあることを受け取ったんです。前もって言っておきますけれども、もうすでに今日何回かこの同じメッセージをしている時に感情が歓喜回ってちょっと泣き出してしまったんですけれども、まあ今日の第3礼拝ではないかもしれませんけども、もし私が泣き始めてしまったらすいません。自分泣いている時には喋れないんです。でこれから話そうとすることですけど、もしかしたら泣くかもしれないと思うんですね。妻がある時、そのある映画を見た時にすごく泣いていたんです。神様が何かをやっているというようなですね、泣き方だったんですけれども、でジェイソンさんがですねこう言ったんですね。何かこのジョンソン家に何か変化が来るような気がする。で彼女がですね、私はそれをしますと言ったんですね。で私も分かりましたよと言ったんです。で次の日、その養子縁組をしているその事務所に連絡をし始めたんです。でこう言われたんですね、その事務所から、この事務所の歴史史上、あなたの妻ジェン・ジョンソンさんよりも素早く事務的な手続きをした人はいませんと。で彼女はすごく早く仕事終わったんです。で13人ぐらいのですね、赤ちゃんをですね、申し込んだんですけど、その産みのお母さんが自分たちのことを選んでくれたんです。ルイジアナのレイク・チャールズというところに行ったことありますか？まあそのいろんな古い町の話はいろんな冗談がありますよね。まあ、こんな感じなんです。自分もですね、田舎出身なんですけれども、分かりますか？でメッセージをしている時に途中で座ります。なぜならば座っている方がですね、こう心地よいんですね。特に今日はこれらの靴が値段に値するぐらい心地よければ立ってますけれども、この靴はですねすごく良くないんですね。ファッションというのは気持ちいいということではないんです。自分のゴールはいつの日かこれらのことを捨てることができる、諦めることができる。例えばあなたが着る服とか靴、まあ、なんかすごいブカブカのジーンズとか、ハイキングに行くのも教会に行くのも同じような靴を履いて、ランニングシューズみたいな靴を履いてくることができる。なんかブーツみたいに見えるけどランニングシューズに見えるような、そんな靴を履いて教会に来て平気。 そのギブアップしたいな、できるようになるのが自分の人生のゴールですけども、もちろんこの靴家に帰ったらすぐ脱げますよ。はい、何の話をしていたんでしたっけ。そのレイクチャールズというですね、ちっちゃな田舎町に行きました。そのモレットということはですね、80年代90年代2000年過ぎてからもで今もですね、それが流行ってるんですね。そのような場所です。私たちはそこの町に行って、で養子の手続きをしました。そこに写真が今写ってますけれども、ライダーモーゼス、金曜日にはこのようになりました。その日の朝ですね、誰かお化粧してない人がいたので、この写真載せたら嫌とか言われてたんですけれども、そのこの写真はですね、その裁判所で起こったこととは全く関係ないんですけれども、私たちとその赤ちゃんでも本当の写真、私たちその裁判官の人とも一緒に撮ったんですけども、その裁判官の人も2人養子縁組をしているそうです。でそこでですね、初期をしていた女性はですね、もう泣き出してしまったというストーリーがあるんです。神様は悪いことを良いことにするではなくて、その悪いことをベターなこと、もっと良いことにするんですね。その理由はですね、生みのお母さんが自分たちと一緒にいたということなんです。その初期の人はもう泣きながら聞いてたんです。その裁判所の歴史ではそんなこと今まで起こらなかった、私たちの家族は今まで起こらなかったことが起こるというですね、歴史のある家族なんですけれども、それが起こる前に待合室に待っていました。こんなことが起こりました。家族がそこに入っていて、その赤ちゃんを養子縁組する人もいる。でもこの部屋に15歳ぐらいの少年がいたんですけども、彼は手錠をかけられて、後ろに手をかけられていて、そして足もなんかこう鎖がついていました。多分彼15歳だったんですけども、システムにこれから投げ込まれるところだった。その自分の養子した赤ちゃんのお母さん、彼女は素晴らしいんですけども、人生がとても大変なんです。でも自分こう考えました。その15歳の少年がそんな目に遭っているのを見た時に、あ、自分の息子、新しい息子ライダーがこんな少年のようになってしまうことも可能性はあったと思ったんです。でそれを考えた時に、自分はこれをすると思ったんです。ということは、そのいろいろ細かいこと、詳細は分からないけどやるぞと言ったような、そんな状況でした。もしかしたらですね、今日この話を聞いている人が、奥さんがですね、私たちも養子縁組しなくちゃとしたかもしれません。自分の妻と話し合った時、この話をしたんです。私たちはその養子縁組してもいいけれども、これ必要ですよと言ったんです。ナイトナニーと言いますけれども、ナイトナニーって知ってますか。ナイトナニーというのは、あなたの赤ちゃんを夜に見ることができる人です。私たち4人子供がすでにいますから、ここちょっと聞いてる人笑ってほしいんですけど、子供がいたら分かりますよね。もう夜に眠れないというのはすごく大変なことなんです。あなたの配偶者が何か養子縁組しようよと言ってるんだったら、もうちゃんと大事なルールをしてください。クリスチャンとして多くのことできると思うんですけども、5000人の人たち、子どもたちが養子縁組される必要があるんですね。自分たちずっと教会にいました。そしていろんなところでカンファレンスに行きます。そして大きな金額の献金もしてきます。でもこういう言い方するんですね。そのブラックホールに献金する。なぜならば、自分が献金したお金がどこに行くのか全然わからない。あまり話が大きすぎてわからない。でもクリスチャンとして私こう思うんですね。大きな声で言いますけども、私たちがこの世界を変える方法というのは、私たちが誰かを養子にするということ。そのシステムの中に子どもたちが投げ込まれてしまう前に、自分たちの家で養子をするということ。私たちが彼らの人生を変えるだけではなくて、自分たちの人生が変えられていて、私たちは彼の人生に影響を与えることができるんです。なぜならば、自分たちは息子を得たんですね。あなたがもし自分は養子縁組とかできないと思っているならば、それができる人たちのためにどうぞ捧げてください。今からちょっと座ってですね、話していきたいと思います。30分時計がありますけれども、1時間半とか喋ることはしません。もう20分ぐらい話したら、人々のですね、目がぼんやりしてきてしまうんですね。あんまり自分が言ったことを覚えてないらしいですから、で今日1日で3回目メッセージしますから、同じことを3回聞くの結構古くなってきた感じがします。30分で終わります。よく聞いてください。礼拝の話をします。でも典型的な若い人がギターを持って歌ってるという話をしません。全てのことの中で起こり得る礼拝 またその礼拝の時間と礼拝の時間の間の礼拝、礼拝の心という話をします。箴言の 1-33 に書いてあるんですけども、こう書いてありますね。神様の約束はいつもイエス、そしてアーメンなんですね。神様が成就します。私たちが神様に従うとき、神様の約束は決して失敗することがありません。それは不可能なことなんです。こう書いてありますね。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることなく安らかである。私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。その平安必要な人いますね。恐れから自由であって、自信がある人、自由である、恐れないこと、人生の嵐の中でも安心であるということ、神様からの約束です。神様のことを聞いてそれに従う人、それは簡単なことではありませんけれども、モーリス・スミスさんこう言っています。真の礼拝者というのは体験でしかわからない、定義はないんですということ。私たちは人生で情報を集めることが好きですね。で、頭いろいろな情報を入れたいんですね。学びます。だから聖書を学びます。多くの時に私たちの頭に残っているだけ情報を知ってますけどということが多いんです。読んだりまた聞いたりして知っていますけど、頭にずっと残っている。でも人生ということは私たちが受け取った情報が心に移動するということなんです。それは経験していくということです。礼拝ってどういうことっていうのが、その頭に残るだけではなくて心に降りてくること、経験によって礼拝ということ、何か教科書に書いてあることを議論するんではなくて体験するということです。真の礼拝ということ、神様との交わりをすること、そしてそれは人生の中で仕事の場所も含めて起こっていくことですから、心の一番深いところで神様が神様であって、私たちは人、私たちは神ではないということを分かるということが礼拝の心だと思うんです。黄金の時、その礼拝というのは何かこう受け身的な感じで、何かこう静かな感じ、柔らかい感じ、そう思うかもしれませんけれども、でもその真の礼拝者という人たちは、彼が神であって彼らは人であるということを分かっている人です。神様はロボットを作ったわけではありません。神様からの一番大きな宝物プレゼントは自由意志です。政府は人たちをロボットにしようとするかもしれませんけど、神は私たちに自由意志を持つ、そのことが望みプレゼントです。私たちの自由意志くださったこと、でもそれによって私たちが神を礼拝することを選ぶことです。インパクトとか私たちの人生のサイズコントロールすることできないかもしれません。意味はだんだんあなた年が上がってくると分かると思うんです。あなたがしたいこと全部できるわけではないとか、あなたが子供の時には、自分の子供は例えばあれになりたい、これになりたい、大統領になるとか、わーおと思うんですけれども、でも結局そういうことって全然実現しないんです。なぜならばコントロールできない状況ってあります、人生の中で。それ誰にもできないことです。普通の人はですね、あまりコントロールできないことがたくさんあります。でも私たちがコントロールするというのは私たちの礼拝のサイズです。神様は自由意志を毎日くださいます。祝福、好意、そういったもの毎日ありますけども、それを見るんではなくて、天が見ていることは私たちが与えられたものに何をするのということ、私たち思うんですけども、家に帰ったら違うような生活が続くと思うんです。でも天国のハイライトと言いましょうか、大事なこと、神様も歌っていると思うんですね。その赤ちゃんが泣いているようにですね、今自分もそのように感じていますよ。天国のハイライトというのは、私たちはその天国の視野、地上で何が起こっているか、神様は私たちに物事を隠さずに教えてくれます。アブラハムは自分の大好きな聖書の登場人物ですけども、理由は彼がいなかったら多くの私たちはここにいないでしょうと思うんです。その一瞬の神様の従順、それが必要でした。その時ですけれども、アブラハム、彼はそのなんか素敵な落ち着いた歌を歌うために山に行ったわけではありません。礼拝、ゆっくりななんかメロウな歌を歌うのが礼拝と思ってる人多くいるかもしれません。私そのような音楽の礼拝好きですけれども、ゆっくりな歌、神様に向かって歌う歌、でも礼拝って人生全部です。アブラハムは神様への従順によって山に向かっていました。なぜならばその死というものと見ていました。で、彼の礼拝というのは彼の従順でした。あなたの礼拝 というのが神様を掲げるために定義されますか？この時の前に私たちプロセスしなければならないことありますけれども、アブラハムそれをしていました。彼は一人で待っていた。でもこの時のために彼は準備されてたと思うんです。で、彼は正しい決断することができました。それはアブラハムが通せられてきた炎のような試練でも、それは彼の心思いを清めてきた。だから神様待ってたんですね。神様が考えていたことを達成できるためにその時のことを待っていた。神の約束というのは、あなたの砂の数のほどに私はあなたの子孫を与えるということ。考えてください。笑っていいですよ。私の、キャラクターのですね、好きな、皮肉な冗談の中にあるんですけども、その、長男みたいなあのキャラなんですね。その海辺の砂の数ほど、それのそんだけの多くの人が彼の人生の一瞬の決断によって生まれたのならば、その人生を神様が無駄にしていると思わないでください。神様の栄光のためです。私たち隠れようとするかもしれませんけれども、でも神様は全てのことを神様の栄光のために用いることができます。アブラハムの人生というのは、彼を見た時に、わあ年取ってるんだねと思うかもしれません。こう考えます。彼が早く同じような状況にあっていたならば、彼が正しい状況に対しての決断ができたかどうか、そのイサクを捧げるという決断が正しくできたかどうだかということです。あなたの子供生贄ですか？え、もちろん。不思議です。でもとってもそれは極端の従順ですね。想像してください。アブラハムの心でどんなことが起こったか、彼の人生の中でどんなことが起こってきたのか。尖れるということ、私の悪霊によって攻撃されるとか、試練がすごく押し付けられるとか、そういったことももちろん賛成しているわけではないです。そういうチェンジングではないです。でもそれらのことを通して私たちは経験することは、神様が私たちを研ぐということです。アブラハムが準備できたと知っていた。その決断をちゃんとできると知っていた。それが歴史を変えたんです。あなたと私の歴史を変えたということです。もう一人はペテロの話ですけれども、ペテロのことを笑うの好きなんです。自分がペテロのようではないから、そう言ってはいけないと思うんですけども、とても大胆だし、力で満ちているし、声も大きくて、とてもこう熱心に求めることができる人ですね。で、人生で起こること分かってますね。イエス様が蘇った後に海辺で会うんですけれども、そして3回話しかけられて、その教会の、岩になりましたけども、私の意見ですけど、彼の人生ですごく重要だった時だと思うんです。もう栄光に満ちてる、すごいなと思う。でも彼はこんなことした、もうこの瞬間にこんなことしてしまったと思う時ありますけど、ストーリー覚えてますか？ペテロはですね、大失敗しますよね。でも誰でも結局してしまうことができるのは失敗です。私は決してあなたを裏切ることはないと言ったけど、でも全くそのことを彼はしてしまうんです。ペテロはイエス様を知らないと言いました。でも自分はそんなことしないよというふうに言ったんです。自分には力がある、自分には信仰がある、そのようなこう欺きを持っていました。でも一人だけになった時に、私たちにとっての一人というのはですね、ある時にはすごく良いものだと思うんです。ちょっと見てください。少し音を大きくしてもらえますか？大丈夫、大丈夫だよ、安心して。大丈夫だよ。はい、動画ありがとうございました。これですね、子犬なんですけれども、聖書をまとめたらですね、3つのフレーズが自分の受けであると思うんですね。大丈夫だよ、あなた、リラックスして、休憩していいよ。私本当にそう思うんです。 100% 信じていますよ。すべての礼拝の歌、私たちが歌う歌っていうのはそういう歌詞なんです。でも私たちが、頑張っているのは歌詞を書いているということ、同じことを違う言葉を使ってどうやって喋るのかということですね。私たち集まって考えているんです。聖書もそうと思うんです。 神様があなた大丈夫だよ、チルアウト、リラックスして、大丈夫だよ、ゆっくりしてリラックスして、そう言ってると思うんです。私たち神様に言われてますよね。あなたは OK ですよ、安息してね、リラックスしてって言われてますよね。でも一人になった時、私たち面白いリアクションしますよね。今さっきの動画ですけど、子犬です。私たちですね、この犬を得る前にも、前に犬がいたし子供がいるから分かってます。もう18年結婚してますから、どういうことがあるか分かりますよ。まあ長く着てきたから白髪も出てきましたけれども、まあともかくこの犬なんですけど、もう家に来てから数晩経ってたんですけど、彼は静かにならなかったんです。そのガラージの中に一人で寝るために入れられるんですけど、一生懸命泣いてるんですね。アブラハムとかペテロが多分やったように、その間っていうんですね、インビトゥイン、間で、素晴らしいことと素晴らしいことが起こる間の時、一人しか自分だけな感じがする。そして状況を自分でコントロールせずに、何か残された、取り残されてしまったような感じで、光は少ししかない時、私こう思います。こういうような時というのは人生の中で最も重要な時です。私の証ししましたけど、本当にこれ信じています。一番大きなプレゼント、クリスチャンとして、あなたが、あなたの状況が、神様があなたにとっての唯一のもの、人になってしまった時、それはあなたの選択とか結果的に強制される感じとか、それは素晴らしい恵みです。さっきの犬のように、私はこの犬を助けているわけではないんですね。彼が自分で見つけるんです。彼が理解しなければならないんです。で、その犬分かったんです。もう一人でガラージの中で寝るけど、ワンワン泣かないんです。でも多くの私たちはすごく長くかかっちゃうんです。そういう一人だけの時、それは本当にあなたが誰かということを形作っていきます。ダビデもそうですね。一人で残されました。だからダビデは詩編に書いてます、いろんなことを。まあダビデはですね、文句を言っていた人と言われるかもしれません。最初にその文句を言うんですね。なんで自分こうなんですかとか、敵をどうこうしてくださいとか言いますけど、最後は賛美です。その時ダビデは最初は自分のことを喋ってたけど、神様に目を向ける、苦しんでたけど、人生を見ることができる、痛みから賛美に変わる。彼の文句を言う時、苦しみを叫んでいる時、その能力が、何か音楽が流れていることに道を開いたんです。私たちみんなにチャンスがあると思いますけども、あなたが尖れている時、人生で尖れている時、そこから音楽ができるように、その神様の礼拝として音楽が流れてくるように感じますか？その音の音楽とかでないです。あなたの人生の音楽、その礼拝、香り、神様に捧げられたもの、神様へのもの、あなたの人生から。このストーリー好きなんです。私は、リバーズビューというですね、田舎で育ちました、山の中ですから、ハンターです。ハンティング好きなんです。チームの人たちとですね、ジョークを言ってたんですけれども、なんか教会で朝話するんですけど、それがすごく良かったと。ハンティングのことがすごく自分の頭の中にあるので、別に神様のことを忘れるというわけではもちろんありませんけれども、でも思います。自分は少しですね、こう、まあ仮オタクっていうんでしょうかね。なのでハンティングの話させてください。こんなストーリーです。ショーンさん、ありがとう。15歳の少年、リバベルに住んでる人、スティーブンと言いますけども、お父さんと一緒に狩りに行った、森の中に行きました。でスティーブン15歳、その、ある動物ですね、バックというですね、動物を見て撃てると思ったんです。でもお父さんは、いや自分はそれは撃たないよと言った。でもスティーブンは、ちょっと待って、僕撃つからと言って撃ったんです。その鹿が、岸から何マイルも落ちていった感じがする。あのデッドウェイトって聞いたことあります？この死んだ動物、特に鹿っていうのは撃たれて死んだ後に、なんか重さが倍ぐらいになるんです。ですから、でお父さんは息子を見て、まあ、時々神様そう見てる感じしますけれども、頑張ってねと言ってですね、こう拾ってくるための綱を渡したんです。で15歳の息子は、あいいよいいよと言ってですね、降りていったんですけど、大変と気がついたのは、その重い鹿を持って上に上がってくる時でした。もしかしてお父さん頭良かったかもと思ったんです。気がついたんです。 なぜお父さんがその鹿を僕を撃たないよと言ったのかということで、お父さんは一日そこのトラックの中で座って待っていた。で、息子が体験するその自分の決断の結果を息子が自分一人で分かることができるように体験させたそうです。その子供がその日もっとこう男性として成長したということを分かると思うんですけども、リーダーシップの中であっても私たちはあんまりその話しませんが、ちょっと話します。私たち人々に対しての動機は良いんですけれども、時々私たちがリードする方法というのは神様のようではないんです。神様がラフでタフでじゃなくて、神様優しくって親切でもう全てなんですけど、完全ですよね、優しいですよね、親切です、素晴らしいんです。でもなんかすごく冷静でもあるんです。多分このすごくものすごく冷静というふうに言うことができればいいと思うんですけども、面白いと思うんです。その義理の兄のゲイブという人がいますけど、彼のお母さんはですね、何かすごく面白く彼を育てたんです。そのタフラブ、タフな愛っていうんでしょうか、もう息子である彼をすごく厳しくしつけして、次の瞬間にハグをするような感じで、そのお父さんはですね、息子15歳の息子にその日それを教えたと思うんです。彼は分かった、お父さんの心が分かった。その時に時々クリスチャンとして私たちは自分で気が付くことができない、神様と体験することができないような状態で人を導いてしまう。あ、その罪、そんな悪くないことだよ、大丈夫だよ、なんか罪示されてる、でもそれなんか罪責感、それはなんか神様からじゃないよ、罪責感は神様からじゃないよ、でもそれ神様が罪を示してるんじゃないのと思う時なんです。なんかその固い壁をぶつかった時にで気がつく必要があるんです。それは自分は神ではないということに気がつかなければならない時です。人生の中でそんなの時が必要です。自分で何かに当たって、しまった、私は神ではなかったということに気がつく必要があります。でも人々がそれをすることを許すことができない時があります。そのいつも怒っていてタフでいつもあれとか、そんなことは全くありませんけれども、人々がそのさっき話した息子のように警告を受け取ることは必要だと思うんです。たまに言いますよね、もういや分かってるけど絶対やる、どうぞ頑張ってねっていう必要もあると思うんです。そのようなですね、こう愚かなことがサイクルになってしまうこともありますね。なぜならば人生の中でいるんですね、大丈夫だよ大丈夫だよって言っちゃう人いるんです。大丈夫ではないんです。その永遠と一瞬ということがありますよね。永遠の視野ということ見なければならない。でそれをするためには全然視野が違うということを知る必要があります。永遠の視野というのは、自分がいつどうやって感じるとか、自分が受け入れられてるかとか、そういうわけではないんです。自分の魂がどうしているか、神様と正しく歩んでいるか、自分自身を正しく準備しているか、神様が自分の人生で神であることを許しているか。だから私が決断するとき、そのアブラハムとかペテロがしたように自分はそれに準備ができるか、できているか。神様にあなたの人生に対して深く心を開いていますか。あなたはそのようなタイミング、瞬間のために準備していますか。神様は聖書の中でイベントとイベントの間のことを隠さなかったんです。他のことをわざと書いてないとこありますけれども、例えばインスタグラムやってる人いますか。インスタグラムやってる人どれぐらいいますか。フェイスブックやってる人どれぐらいいますか。50歳以上の人あんまりそういうのしませんよね。本当ですよね、大体。例えば写真を載せるときに鼻の穴が写ってるような写真を載せる人っていないですよね。自分の友達、名前言いませんけど言うんです。その自分がするんだったらとてもよく撮れてるところでも、何かそれは自分の本物よりも自分をよく見せるようなところでも、普通の自分を出したいんです。でもある人はですね、その良いところだけ見せる人がいるんです。まるでこう自分がちっちゃい神みたいにしてやってしまうところがあると思うんです。で何かですね、すごくよく撮れてるその人の写真と、また下にその歌詞みたいなことをですね載っけるみたいな、そんなことをするんです。私たちの文化の中で私たちはまるでそのデミガード、多分その自分が神みたいな感じだと思うんですけれども、そのように表したい、素晴らしい、もう一番かっこよく見えるみたいな写真で写りたいんです。だからこういうふうに撮ったらうまく撮れるとか分かるし、なんか自分がこんなに良くないんですよ、見て見て見てって言ってない。 まあ、全然遠いけど良くないけど今自分のこと見てくださいとかそんなこと出す人いないんですね。神様はその人の人生また行動の全部を見せています。その方がミラクル奇跡のストーリーを良いものにします。初めから終わりまで神様は忍耐を持って誠実を持って見てるんです。エレミアの 29-11、私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだとあります。ここからある日、歌を書いてたんですけど、友達がですねこう言いました。この聖書箇所はその Your Version というですね聖書のアプリですけど、ここが最も読まれたところだと言ったんですね。人々は希望が必要、神様がどうやって彼らのことを信じているか考えているか知る必要がある。災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。神様の心、私たちに対するもの、それは将来と希望です。繁栄です。平和です。私たちはそれを生きる必要があるんです。とても大きな計画があります。私たちは心を開くことを恐れることはできないんです。状況が悪いときに自分を開くことを恐れてはいけないんです。例えば、歯医者に行ったりしますけれども、覚えてますか、皆さん歯痛くなったときに治療します。その神経をですね触られてもあんまり痛くないんです。なぜならば麻痺させますよね、麻酔かけます。でも時々麻酔が上手にかかってない時にガリッと擦られるともうなんかすごい痛いです。もうパチッと触られた時に世界が止まってしまうような感じです。その痛み、信じられないものがありますよね。もう私たち痛みが嫌いです。痛みを憎むぐらいです。でもその痛み、私たちは時々受け入れなければならない。全ての痛みから逃げ続けることはできないんです。私たちは理由があるのである事柄の中を通らなければならないですね。神様が意図的にそれを与えているわけではありません。病気とか悪霊からの攻撃とか神様が意図的に送っているものではありません。でもある事柄というのはその私たちの人生を研ぐんですね。私の父の話ですけども、彼の父が癌で死んでいった時、彼が死ぬ1週間前、そしてまた死ぬ前にですねメッセージしたんですね。彼の心をすごく開きながらいつも語ったんですけども、みんなの前で心を開いて彼語りました。リーダーシップのすることと思います。治める人たち、政府も教会もそうと思います。心を開いて人々の前に現れるということ、私たちがそれを通り抜けることができると分かるんです。その全体の話を話すことですね。うまくいっている時だけではなくということ。彼はこう言いました。天においては痛みがない、失うという痛みがないんです。ですから今自分はこの痛みをエンブレイス、抱きしめると言ったんですね。痛みがありますけどそれを受け入れてエンブレイスして賛美すると言ったんです。なぜならば天ではそれをするチャンスがない、地上にこの痛み悲しみがあるからこそそこでそれを握りしめてそこから賛美するということ。天にいるとしたらそこには痛みがないですから。では私たちは永遠の中では神様に捧げることができない生贄。私にこう言うんですね。何か難しいことがあると今賛美する礼拝するチャンスだよと言うんです。すごく正直な心、開かれた心、隠さない心、主に対する信仰、そのひどいことが起こっていることの中で主を賛美する礼拝することを選ぶ。これらの話するときに皆さんいっぱい聞いてると思うんですけども、過去もそうでした。過去数年間もそんな感じでした。アメリカではそのリタイアという考え方があります。あるところまで来たらもう世のこと心配しなくてもう全然違う状況になりますよ、もうなんか定年して楽になろうみたいな。でもそんなものがあるのかと自分思うんですけれども、神を賛美するということ、あなたがそれを賛美しようと思わないときに賛美すること、それは偽物ではなくて信仰です。ある人はいやそれは正直ではないからしたくないと言うけども、でもそれは信仰です。私たち礼拝するときにコントロールを神様に委ねているということです。ある友達がいます。とても彼はとても責任のある仕事、とても知性があって繁栄している。もう彼の一日はちゃんとスケジュールが決まっている。でも奥さんが がんになってしまった時から変わった。もちろんがんは神様からではありません。でもその時に彼の人生は全く変わったんです。彼の人生はずっと働くこととか、その理論的とかストラクチャーとかコントロールしてきたことがありますけれども、でも妻ががんになってしまったということで全くそれらが変わってしまったんです。もう全然機能がなくなってしまった感じ。本当に彼ができることができる落胆の中からの捧げ物というのは主を賛美すること、神様の臨在。彼がそこで見つけたことというのは、いろんなことをやろうとしたけれども、でも彼に平和を与えたものはそのワーシップミュージックを聴くことだけだったんです。彼はその時まであんまり、もちろん彼はリーダーですけれども、そこまで礼拝ということに理解してなかったり、そこまで興味がなかった。頭でしてたけども、でも心で体験してなかったんです。その不可能だというような状況になった時に彼はそこでイエス様に会ったんですね。体験した、もうコントロールできない状況とか。彼がそこで一日やったのは礼拝の音楽を、ワーシップミュージックを聴いた。で、彼こう言うんですね。ワーシップというのは彼の人生のすごく重要なところだ。そこに力が歌の中にある。油注がれた瞬間がある。その礼拝する心というのが部屋の中に何かを作ることができる。私の過去知ってるんだらですね、分かるかもしれません。中高生の時、若かった時にとても大変な目に遭ってたんですけども、ちょっと恥ずかしいかなと思うんですけども、夜眠ることできませんでした。その悪霊からの圧迫とかいろいろありました。でもそこで自分はその賛美による力を見ていました。賛美する、礼拝する時に空気が変わるのを見てきました。だから伝道に行く時でも、伝道に行っても伝道しないで、ただ礼拝すること、そこで状況が変わる。そのアトモスフィア、その環境、大気が変わることによって、雰囲気が変わることによって、人々が礼拝する時、その臨在の音楽といいましょう、神様が住む音楽、騒音はなくなってしまって、臨在というものだけが問題になるんです、重要になるんです。その上乾いた人々です。その十分に上乾いているならば何でもすることができる。神様が正しいところにとどまることができる。礼拝の音楽の上に、そのさっきほど話した奥さんががんになってしまった人の話ですけれども、礼拝をしたので神様が正しいところにその人の人生でとどまることができました。ダビデもそうです。彼がどんな人生を通っていたとしても、彼の賛美はいつも同じようなものだったんです。飢え渇きがあったこと、洞窟の中にいた時にも、敵に囲まれていた時にも、それは同じものを彼は持っていたんです。彼、心が謙遜だったんです。受動的ではないんです、受け身的ではないんです。心が謙遜な人、神様が神様であって、ダビデは人だということが分かっていた。聖書で多くの王たちを見るとですね、繁栄すると、山の頂上に行く成功のような時を経験する。そしたら神が神であることを忘れ始めてしまう。私たちも人生の中で、大変だなと思う時がある。これ神学とかなんでもないですけど、でも思うことがあります。神様はあなたが繁栄とか祝福を与えられた時に、あなたが神のようになってしまったら、もう神は神でなくなってしまう。自分にも喋ってます。もうあまり大変な目に遭いたくないからあまり言いませんけれども、でも行為とか繁栄を取り扱うということすごく難しいです。その谷を歩くというよりも大変です。でもダビデ王がしたように、私たちが礼拝すること、その本当に穴の中からでも神様を礼拝する、本当に目が乾いた心、神様への心を学ぶとき、問題から私たちが出ることができる。またはそのたくさんのご好意を得て、そのちょっと頼んだだけでみんないろんなことやってくれるとか、聖書の中であんまりそういう人々を見たことないんですね。ダビデはそのテストパスしました。いろんなことありましたけども、彼は自分の心を主体求めていると言ったんです。なぜならばダビデは神が神であって自分が神ではないということを知っていた。山の頂上、私たちベテル教会、レーベルがあります、 CD の会社がありますけれども、それはその鹿の、何かサインがあります、エンブレムがあるんですけど、今はよく見られているかもしれませんけれども、男性の音楽だよねと言われるんですね。女性ももちろんいますけれども、男性と女性なんです。その中間ではないですよ。 ある人たちは思ったんです。自分もこれいいなと思うんですけども、高みとか山に逃げていく、高いところ、たくさんの言葉があります。高い場所、山のヤギという話を聞いたんですけども、ある人たちは知ってますけど、私すごくヤギが大好きなんです。ヤギの人です。まあヤギをハグとかしたりしないし、ある人はですね、なんかヤギとヨガとか変なことしてる人いますが、そういうことしませんけど、自分ヤギ好きなんです。その霊的にしすぎたくはないんです、もちろん。でもある時、空港にいた時に主に聞いてみたんです。なんか特別な意味があるのかな、山のヤギにはと思ったんです。ちょっともうマガジンをチェックしたり、で主が喋ってると思ったので、ちょっとヤギのことを調べてみました。何かですね、ヤギのロゴにすればよかったなと思うこと、山の、ヤギっていうんですか、すごく山の高いところにいるヤギがありますけども、彼らが高いところにいるっていうのはちょっと面白いんですけど、もう素晴らしい、なんかマジカルマジャスティックなヤギみたいな、いやすいません、その言葉は正しくなかったんですけど、その素晴らしさをちょっと言おうと思ったら、こんな言葉だと思うんですけど、ヤギ、山のヤギというのはすごく弱虫なんです。もういろんなことがただただ怖い、戦うことができないようなものなんです。うちにいる犬はとてもちっちゃいんですけど、自分の家で飼っているですね、8匹のヤギはすごく1匹の犬に支配されているんです。もう犬をすごく恐れてしまう、本当にとてもビクビク怖がる感じ。ヤギというのはですね、まあ、他のものにやられてしまうような感じで、山の高いところに住んでるんですけど、水を飲んだりご飯を食べたりするのに谷に降りてきて、また高いところに帰るんです。その、侵略者が入ることができないところに住んでるんです。私たちの感情、ミュージシャンですね、アップアンダウン、上がったり下がったり、高いところにある時はいるけど、ある時はすごく低いところにいて、また上に戻るとか、私たちの唯一の希望、その生き延びるための唯一の希望、礼拝者として、それは神様が神様で、私たちは神ではないということ、そしてその高いところで住むこと、私たちの礼拝によって。そうでなければ周りには狼とか飼い寄りがいてですね、やられてしまうんです、高いところに上がらないと。生き延びるための唯一の希望というのは、高いところに行く、私たちの礼拝、私たちの心を捧げること、生ける神と知ること、ダビデのように、ペテロのように、アブラハムのように、その瞬間を持つこと、神様の前にひざまずいて従う、委ねて従順で礼拝すること、それだけが生き延びる希望。私たちが継続して神様にそれらのことを捧げるとき、何が起こるかということ、最初も言いましたけれども、恐れから自由になって心配することがない、恐れることがないということです。箴言の 1-33 読みましたけれども、どうぞお立ちください。終わる前に招きをしたいんですけど、キャンドルをつけた中での招きって好きじゃないんです。隠れることができないという雰囲気が自分とても好きなんです。恵みの時だと思うんです。神様が私たちを招いている、それは今、前は不可能だったことが可能になっている、神様が恵みで、罪を続けてそこから抜けられない中毒になっている人、そこから解放するというような恵みがあると思います。受け入れられてないと思ってたけど受け入れられたみたいな感じです。神様があなたにフリーパスを手渡すような時、何かですごく葛藤していた、でもそれがなくなるんです、永遠に神様の力によって。それ今日起こると信じます。もしここにいてあなたが、あなたが一人で自分を鏡で見ていて、お化粧なしでマスクもなしで、あなたの人生の中で神様と正しくないと思うことがある人、あなたの、伴侶忘れてください、あなたの友達隣に座ってても忘れてください、神様と二人きりになって考えてみてください、神様と正しくないと思う人、どうぞ大胆になって手を挙げてください。ありがとうございます。手を挙げていてください。それをすることができる この大きな部屋の中ですることができるのはクレイジーですね。あなたアメージングです。素晴らしいですよ。他にいますか？もし自分が神様と正しくないことがあると見るならば手を挙げてください。このことを一緒にしましょう。祈りましょう。手を挙げてない人もどうぞ一緒に祈っていいですよ。念のためにイエス様、この恵みの時を感謝します。今日私のすべての礼拝を捧げます。私たちの礼拝のいくつかだけでなくて、すべてを捧げます。私の人生の主にあなたをしていきます。あなたが私にこのことねと言ったことをあなたにお捧げします。今日私の人生が永遠に変えられます。あなたにすべてを委ねます。アーメン。ありがとうございました。特に手を挙げた人たち、ありがとうございます。あなた素晴らしいですよ。